それでは、後半の方をお話しさせていただきたいと思います。イエス様の他、後半のお話をしたいと思いますけれども、イエス様の他方と語り、必要なことを、一人一人にご理解、理解することができるのか、あなたご自身が語ってくださるようお願いします。私たちの心の働き、見るべきものを見させてください。お願いします。祈りとお願いします。アメン。では、これのですね、8番の方から見ていきたいと思います。で、8番からですね、例えぬより、理解する、黙食と、いうことになっております。で、1番目、今までのセミナー、これ、例えするより理解する黙食の世界がこれ3番の目なんですね。で、今まで、クリスチャンに関しての例え等をですね、いろいろ見てまいりました。で、そして今日は、聖書は教会に関して何を、どういう形で例えているのかっていう、それを見たいというふうに思います。で、一番目で、女は教会の盾である。で、そういうことを言う根拠はですね、エペソ書の、5章、31節です。それゆえ、人はその父と母を離れ、妻と結ばれ、二人は一心同体となるという言葉ですね。で、ここで、この奥義は偉大です。私はキリストと教会とを指して言っているんですというふうに書いてあります。で、で、これは結婚のことを指しているんですね。人は妻と結ばれって結婚なんですね。で、この結婚というのは当然男と女が結び合うことなんですけども、この結婚の奥義は偉大だと書いてあるんですね。この、だからキリストと教会を指している。だから、わかることは、結婚というのは男と、女とは結ばれることなんですけども、これは実は男はだからキリストですね。で、女は教会を指していってるんだっていうことですね。で、二人は一心同体になるっていうのは、これはだから、キリストと教会っていうのは結び合わされとして一つの働きを成していくって、まさにそれを言ってるわけであります。で、これを見るとわかることは、女は教会に例えられるということが、語られている。だから聖書の中で、女について書かれていることっていうのは、教会に関して書かれている、と思われて理解できるわけですね。そして、その理解の上で、他の聖書の箇所を見ていけると思うんですけども、ヨハネの黙食、21章の2節。私はまた、聖なる都、新しいエルサレムが、夫のために飾られた花嫁のように、整えられて、神の身元を出て、天から下ってくるのを見た。その時私は、水から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は、彼らと共に住み、彼らはその民となる。また、神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものが、もはや過ぎ去ったからであるということですね。で、この21章の2節ですね、聖なる都、新しいエルサレム。で、これは、が、花嫁に連れられているって、花嫁だからまさに結婚のね、夫と妻の方ですね。こんな風に書いてあります。だからこれ一つの教会なんですね。まあ大きな教会ですけども。で、これが、天から下ってくるのを見たってことですね。だから、これを見てわかることは、これは、このような教会も、終末の時にあるんであります。教会ってのはクリスチャンの住まいですね。で、これは明らかにキリストに受け入れられ、そして花嫁になる。だから、賢い花嫁、愚かな花嫁で言えば、賢い花嫁であり、ちゃんと花婿を見つけてゲットしてですね、結婚にこぎつける方であります。そうですね。でも、残念ながら聖書の中には、賢い花嫁とともに、愚かな花嫁も出てくるっていう、両方出てくるっていうことは、理解しておいてください。理解するも何も聖書が言ってることであります。でも、キリスト教の中で、イエス様の時代から、二世原者のポイントっていうのは、 聖書的なことを言ってるようだけども、都合の悪いこととか、他の信者に聞きたくないことって言わないんです。それは偽預言者なんですね。偽預言者に気をつけなさいって、彼らは羊の、顔を着てるけども、内側は狼だっていうことですね。で、これはいいことじゃないんです。だからって、手前味噌な言い方ですけども、レムナントみたいに、厳しいかもしれないけども、どっちも言うのが正しいんであります。我々愚かな花嫁だけのことを言ってるわけじゃないんです。両方言ってるつもりなんですね。でも厳しく見えちゃうんですけど、それは今の時代があまりにも自分のいいこととか、二次元者的な教えがあまりにも氾濫してしまったからであります。我々は普通なんであります。普通なんであります。だけど、でも、どうぞ覚えてください。今の時代は明らかに二次元者の時代であります。で、イエス様は言われました。人々があなた方をね、皆褒めるときに、あなた方は災いあるってですね、二次元者も同じように言われたから。全然みんなハッピーハッピーでですね、問題ないっていうのは偽預言者である可能性があるんですね。だからどうぞ、このポイントを覚えててください。で、ここを見るときに、21章の2節3節で読んであるのは、書いてあるのは全部同じことなんです。いいですか？一つは、我々は、夫のために飾られた花嫁のように、天から下るそのような、ものになりたい。でも、この箇所でもう一つ言ってることは、そのような民、キリストに迎えられる民の特徴は三節四節で書いてあるんです。いいですか？見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共にですね、彼らはその民となる。これは確かに恵みなんですけども、また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。ということですね。もや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもや過ぎ去ってから。すっかり拭い取ってくださるってことは、涙があるということです。笑顔を隠すんじゃなくて、涙を拭い取るってことは、すでに泣いていたという事実がある。そうですよね。聖書ってそういうもんなんであります。すべては書かないんです。分かる人は分かれっていうのが聖書なんですね。そういう意味では不親切かもしれないですけども、見るものは見るということですね。だから、言わんとしていることは、我々がこの花嫁の道を選ぶつもりだったらば、やっぱり週末の日に、観なんて避けられないということですよね。だからハッピーハッピーのままで、キリストに花嫁として迎えられるということはありえないんです。ありえないんですね。だから、観難前経験者で繰り返してしつこいようですけど、全くのインチキな距離なんですね。涙はないけど、でも、キリストに受け入れていくって、全然聖書は違うんです。ちゃんと聖書読まないから、そういうインチキに惑わされていってしまうんであります。ちゃんと読めばインチキはわかるんであります。だから、このポイントは覚えててください。観難は減るんです。でも、その涙を、その時は、脱ぎ取ってくださるって、これがポイントであります。で、まあ、ただまあ、何しろ、ただ、今回のこの箇所のポイントは、教会は女に例えられる。花嫁はね、女性ですからね、例えられるって、そのポイントです。そしてその後ね、そして、女教会にも、キリストに忠実な教会と、配給する教会とがある。以下の女はキリストに配給する教会である。黙示録の、非常に象徴的なのは、一つは、やっぱり、キリストに忠実な教会、女性に関しても書いてあります。で、もう一つは、しかし、非常にはっきりと出てくるのは、インプ、バビロンという言葉です。これは、対照的なんであります。この、迎えられた花嫁とですね、対照的なんであります。で、インプ、バビロンに関しての記述がずっと多いんですね。だから、明らかに、バビロンの人数も規模も大きいだろうなってことは想像できます。そして他の、先ほど読んだように、ロとノアの時のようであるって言葉から言っても、おかしくなって裁きに入っていく教会が多いっていうのが、聖書的に正しく読み取れる真実であります。どうぞこのポイントはぜひ見ててください。で、ヨハネの黙示録17章1です。また、七つの鉢を持つ七人の御使いの一人が来て、私に話してこう言った。ここに来なさい。大水の上に座っている大淫婦への裁きを見せましょう。地の王たちはこの女と不貧乏を行い、地に住む人々もこの女の不貧乏の葡萄酒に酔ったのです。ということですね。だから、 これはバビロンに関しての例えですね。だから、不貧困、大貧富って、だから、大貧富は明らかに夫がいるけども、夫ではキリストであって、それに関して忠実を果たさないっていうニュアンスがあります。で、もう一つの、花嫁は忠実を尽くしたっていう、そういう、感じであります。女性に関連して2種類のことが黙示録に出てくるんであります。これは別の言葉で言えば、賢い花嫁と愚かな花嫁だったりするわけですね。で、このポイントは覚えてください。聖書を普通に読むならば、週末の時に明らかに2種類のクリスチャンがいるって読むのは、どう考えても常識なんであります。皆さんがよっぽどインチキな読み方をしてですね、異常な読み方をしない限り、そういう結論になるんです。聖書はそう書いてあるんです。さっきのね、麦と毒味もそうですし、良い魚、悪い魚もそうですけども、そのように書いてあるんです。そのように読めないっていうのは、よっぽど極端な教理に皆さんが毒されちゃってるってことなんですね。悪い意味で洗脳されちゃってるんです。で、そういう意味で、我々は、そのような時代にいるということを覚えてください。繰り返してるんですけども、イエス様の時代の神の民は、毎週毎週安息日ごとにユダヤ教の街道に通って、そしてどうなったかというと洗脳されていたんであります。おかしな教理に惑わされていたんです。それは廃墟の時代だったからです。そして結果として毎週毎週神の言葉を聞きながら目の前のメシアを受け入れられなかったという最悪の結論に彼らは至ったんであります。人の振り見て我が振り直せと聖書に書いてありませんけども、しかし我々もそれを他人事と思ってはいけないんです。同じ失敗はあり得るんです。神様はそのようなことをキリストの諸降臨の時に許されたんです。廃墟の神のために対してですね、わけのわからない教理がぐーっと広まるのを許されたんです。神の怒りが凄まじかったんです。今もそのような時代であると私は理解します。皆さんが同意するかわからないですけども。おかしな再臨教理がガーッと広がってるんです。皆さんが歩みを気をつけなければ、それに引っかかっちゃう。常識に通りに歩んでいくならば引っかかるっていう時代なんです。だから、惑わしから免れる人が例外的なんです。普通にやってたら、廃墟の時代なんで、普通に引っかかって普通に滅びていくって時代なんです。で、皆さんが見るなら、それは例外的に見えたってことです。でも、それは、レムナント教会来いということを言ってるわけじゃないんです。ポイントは、皆さん自身の目で見えるならば、それは良かったねっていう感じであります。その後別にどういうクリスチャン生活を送って別に、どういう教会行っても構いませんけど、ポイントは見なければいけません。そこは大きなポイントであります。で、次のページで、括弧に、天地も教会に関する例えである。創世記15章5節。そして彼を外に連れ出して仰せられた。さあ手を見上げなさい。星を数えることができるならそれを数えなさい。さらに仰せられた。あなたの子孫はこのようになる。神はかつてイスラエルの先祖であるアブラハムに対して、その子孫は天の星、地の砂のようになると言われた。イスラエルは新約のイスラエルに通じ、今のクリスチャンである。そして星は天にあり、砂は地にある。同じようにクリスチャンにいる教会は天地をもって建てられている。星は、天にあるわけですね。そうです。当たり前ですけどね。砂は、海の砂は、地にあるわけですね。そして、アブラムの子孫はイスラエルなんですけど、イスラエルは星に例えられ、砂に例えられるんです。だから、旧約のイスラエル人っていうのは、星に例えられ、砂に例えられるんですね。で、それは、ロマ書によるならば、新約のイスラエルは我々クリスチャンなんです。だから、クリスチャンもアブラムの子孫なんですね、霊的にはですね。で、だから、星は天にいるってことは、星であるクリスチャンって属している天っていうのは、これ教会の例えなんです。教会の建てで地に砂がある。で砂を含む、この地というのは教会の建てです。なぜならクリスチャンが いるところが教会ですからね。だから教会の建てなんです。天も地もですね。でこのことを覚えてください。そうすると このことがはっきりと皆さんに理解されると、例えを持って普通に読んでも理解できないように書かれている隠された奥義が理解できるようになります。これ書いてます、ルカの福音書16章17節。しかし立法は一角が落ちるよりも天地に滅びるって、こう KGV 役だと過ぎ去るって書いてあるんですけども、方が優しいのですって書いてあるんですね。これは何を言ってるのかっていうと、立法って神の言葉を言ってるんです。神の言葉と教会とどっちが変質し変わり、どっちが過ぎ去っていってしまうのかっていうことを、実はここでイエス様は例えで語ってる。天地というか、なんか天が、ああ、絶対動かないしとか、地は動かない。そんなイメージがあるし、それはまあ、第一義的にその理解でいいんですけども、主は例えを持っていろんなことを語られたんです。これは、教会と御言葉とどっちが過ぎ去るのかっていうことに関して言われたんです。そういうことですね。ここで言われていることは、神の御言葉の一点一角が過ぎ去り変化するより、天地すなわち教会が変質過ぎ去り別のものになる方がたやすく起きる、そう語られているのである。聖書の他の箇所でも御言葉の変質と天地が過ぎ去ることが対照的に書かれている。ルカの福音書21章33節。この天地は滅び、括弧過ぎ去ります。しかし私の言葉は決して滅びることはありません。そうなんですね。だから、どっちが、教会の方が変質すると言ってるんです。天地は動かないようだけども、実は教会は変わるぞって、御言葉は変わらなくても、教会はそのうちどんどん言うことが変わるぞって。皆さんも今の教会を見てれば、これ頷けてしまいますよね。カトリックなんかひどいこと言ってますよね。最悪ですね。このうちカトリックの人いませんよね、誰も。カトリックでは、ひどいこと言ってるんです。神の言葉には、間違いがあるってことを公言してるんです。とか、彼らは聖文書っていう言い方をするんですけども、それは昔の聖なる、聖なる働き人が書いたいろんな文章ね、昔のアグスティヌスとかいろんな人が書いてるんですよね。それにも間違いがある。それはあるでしょう。で、同じように、聖とペテロが書いた文章である聖書には間違いがあるって言ってるんですね。しかし、教会は間違いない。だから、ローマ教会が、教皇には、現在がない。って言ったら正しい。マリアは昇天したと言ったらそれが正しいんだってことですね。だから、カトリックの人はすっかりそれを鵜呑みにして、御言葉よりも教会の言ってることをぐっと尊重しちゃうんですね。すごいマインドだなと思うんですけども、本当かよと思うんですけど、本当なんです。本当ですよ。教会、カトリックの人とね、時々メールもらいますけど、彼は何しろよく言うのは、私は教会の教えについてきますって言うんですね。御言葉についてきますって人あんまり聞かないんですよ。すごいんですよね。だから彼らは全く逆のこと言ってない。天地は過ぎ去らないが、御言葉は過ぎ去るって言ってるんです。それは聖書と違う。逆のことを言ってるんです。恐ろしいことですよね。だから、そうなんだよ。どっちにしても、教会は変わっています。もうカトリック全然別のものであります。マリが共同の上がりの人に行っちゃってる時代でもうすでに終わっちゃってる感じであります。全然別の教会見ても、キリスト教と言えるのかっていう感じなんですね。で、天地は明らかに過ぎ去るんであります。で、カトリックだけの問題じゃないんです。プロテスタントもぐーっと変わってるし、今日の、で言いまして、トランスフォーメーションとか、パラダイムシフトってまさにそのことを言ってるんです。ピーター・アグナーが第三波で、これから、ルターの宗教改革に匹敵する、それ以上の変革が起きるって言ってるときに、パラダイムシフトって軸変換ってことで、こう変質のことを言ってる。トランスフォーメーション、変質とか言ってるんですね。何を言ってるのかっていうと、とんでもない御言葉からかけ離れたキリスト教会が始まるぞってことを言ってるんです。言葉の裏を読まなきゃいけません。だから、これから、それはテサロニケの手紙でいう廃墟なんですね。御言葉から外れていくんですね。でも、ポイントは繰り返しますけども、天地、教会は変わるんです。カトリックも変わるし、プロテスタントも変わっていくんです。トランスフォーメーションされていくんです。でも、ポイントは、私の言葉は決して滅びることはありませんというように、御言葉は一点一角成就するんです。だから、御言葉についた人の勝ちです。わけのわからない教えについていく人はどこへ行くんだかわかりません。そういうポイントであります。 で、さて、このことがわかると、以下の黙示録の、言葉も理解できる。いわゆる黙示録21章1節。私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。これを見ると、黙示録ってのは、例えによって書かれているんです。本当の海が変わるとかですね、それから黙示録九州のイナゴのね、軍隊が出てくる。ああ、イナゴの軍隊だから、仮面ライダーみたいにこういう感じで目がでっかいんだろうと思っている人は、聖書を読んでない人であり、例えが何であるかを何も理解してない人なんです。ここでも、天地が過ぎ去ると書いてあって、天のこの空がぐーっと過ぎ去って雲がぐーっと飛んでいくのかなとかですね、地震じゃなくて今度はその土地がぐーっと走っていくのかなっていう人は、やっぱり聖書を何も理解してないし、例えを何一つ理解してないんです。言われていることは今申し上げた通り、天地、教会に関して言ってるんです。だから、ここで言っていることは、教会が変わるってことを言ってるんです。過ぎ去ってしまい、別のものになっちゃうってことを黙示録では書いてあるんです。だから、ある意味ではイエス様の言葉の成就なんですね。立法は過ぎ去ることはないけど、天地は過ぎ去るって、それが、予言的にルカ書で書いてあるのが、黙示録では週末の時に成就した。過ぎ去っちゃう。ガーッと過ぎ去っちゃう。これは何言ってるかというと、変質する教会のことを言ってるんです。だから、トランスフォーメーションは、御言葉の成就なんです。黙示録で成就している。それを、ピーター・グナーとかわけわかんない連中は、思わず知らず、彼らはどこまで知ってるかわかんないけども、それを悪い意味で成就させちゃってるんですね。パラダイムシフト、変質させて、別のものに記述を書いちゃってるんですね。でもそれは、黙示録でこのように過ぎ去るというふうに予言されてるんで、これは実現します。ので、ある意味では恐ろしいんです。書かれたことが今、実現されつつある時代に我々は来てるんで、だから、皆さん、黙示録の時代に来てるんです。こういうポイントはぜひ見ていっていただきたいというふうに思います。で、ここで天地が過ぎ去っていくという言葉が書かれている。この意味合いは上記、神の言葉の一点一角も過ぎ去らないことと関係しており、すなわち教会が変質して神の言葉からかけ離れていくことを指すと理解できる。現在の教会の現状もこの言葉の通りであり、聖書の言葉自体は変わらないものの、教会の信仰、信条を大きく変質、逸脱、変節している。キリストは復活していない、終末の観難に合わないなどと、教会はすでにその信仰を大きく変えているのであるということですね。だからこの言葉を覚えてください。ここは黙示録の、盾を理解するっていう部分ですね。この8番の部分なんですね。だから天地も女も教会の盾です。だから、盾を理解しなければ、本当は黙示録は何を言ってるかって理解できないんです。それは奥義なんですね。マタイの13章でね、なぜ彼らに盾で話すのですかと弟子たちが聞いたときに、例えでなぜ話すのか。それは彼らが見ても見ない、聞いても聞かない、見ても悟らないために、そういう状態を作り出すために例えを語るんだってイエス様は語られました。そうなんです。黙示録は例えを理解してない人にとってはなんだかさっぱりわけのわからない人なんです。でも例えを理解して奥を理解するならば、恐ろしい未来が書かれているということが理解できるんです。で、今までで御言葉の説明を終えて、あと、デイビー姉妹を通してですね、与えた終末の予言を見ていきたいと思います。で、予言を用いることは聖書的であるというふうに理解しております。聖書にもありますね、パウロ自身も言ってます。第一コリントの15章で、御霊のたもの、特に予言することを熱心に求めなさいって言ってるんですね。予言なんていうことを言う人は信用ならないとは言ってないんですね。もちろん変な予言者もいますけども。で、神からの予言というふうに吟味して、そうやったらそれを受け入れたいというふうに思います。デイビスさんは今日来られております。誰だかは別としてですね。ちょっとそれを見ていきたいと思います。これをざっと先生解説していきます。で、主は本べきから、主は明日の光のように我々を導かれる。光を見失わないようにしなさい。夜が来るってことですね。だから、真理の光が見失われる時代が来ます。セミナーで言いましたように、観難、いわゆるキリストの終末にキリストはどういうふうに再臨するかということに関しても、真理が失われる日が来るんです。その時に、真理を失わないことが大きなポイントです。 夜が来るっていうのは、要するに右も左も真っ暗になってしまう。真理がないっていう。だから、どこの教会行っても、インチキみたいな教理、別に週末に限らずですね、聞けない日が来るっていうことです。その時でも、真の光ある人はポイントですね。光を見失わずに歩む者は、道に迷うことはない。光を見失わない夜が来る。私は世の光である。その光を見失わないようにしなさい。闇に差す光、それが私である。私の光のうちに歩みなさい。主は近い。あなた方は私に響きいて、私の御言葉に歩みなさい。主は近い。で、我々の理解と同じです。キリストの再来は近いんです。だから、そのことを真面目にやらなければいけません。皆さんのクリスチャンとして忙しいかもしれませんけども、と思います。明日が期末テストだというときには、何をすべきか。とりあえずテレビを5時間ぐらい見るのを優先するか。みんなとラーメン屋に行って12時頃帰ってくるのを優先するか。映画に行くのを優先するか。どんなものですかね。やっぱり勉強するのか。どれが正解ですかね。やっぱり明日がテストだってやっぱり勉強した方がいいんじゃないでしょうかね。そうじゃないと、ろくなことにはなりません。成績5の予定だったら1になってしまったりですね。同じであります。主は近い。試験の近いなら、勉強しなきゃいけないように、我々は、やっぱり、週末のことを優先すべきであると思います。皆さんがですね、別にレマント教会、だからそう言ってんじゃなくて、そうならそうすべきだと思いますね。そういうポイントがあると思います。あなた方は私に日々聞いて、私の御言葉に歩みなさい。一つは、光を見るとか、真理を見ていくっていうのは、その人が、日々、キリストに聞いて祈って歩んでいるか、そういうことを日常生活の支えのことも含めて、主に聞いているかどうかなんです。それを訓練していかないときに、もっと大きなこと、大事なことって聞けないんです。だから、これは一般的なことですけども、祈って主に聞くという訓練をすることをお勧めします。どんなことでもです。日常生活で仕事はどうだとかね。この人と結婚していいのとかですね。そういうことも含めてですね。当然ですけど、聞いてくるんですね。それは今、そういう時代です。そういうふうにちゃんと聞いてる人は、大きなことも聞きます。で、イエス様も言いました。私の羊は私の声を聞くっていうことですね。だから、迷うことはないんですね。それが大事です。でもう一つは、私の言葉に歩みなさいってことで、言葉っていうのは、キリストの言葉であります。で、惑わされる人は何かっていうと、結局、神の言葉を行わない人たちが結局振りにかけられ惑わされるんです。その生活がいつも聖書に近いからとか聖書を読むこととかそれを喋ってお金をもらうからってそういう意味ではないんですよ。そういう人でも御言葉を行えない人はたくさんいるんです。実際にそうですよね。律法者バリサイ人は行ってないからイエス様にはっきり言われたのに偽善者って言ったんですね。白く塗られた墓まで言われてるんですね。行ってないんです。それを、だからそういう意味では、今で言うと、牧師だから献身だからって問題じゃなくて、要はその人は御言葉を行うかどうかであります。そして、たとえ、それで金をもらってなかったペトロ・ヨハネ、他の仕事とか魚取りをしてたヨハネであっても、しかし彼らは御言葉にやっぱり忠実だったと思うんですね。ナタネイルなんかそうですよね。イエス様はっきり言われました。この人こそ真理イスラエル人だってね。あなた私をどうして知ってるんですかってびっくりしましたけども、分かる人は主に分かってるんですね。それによって区分されちゃうんです。その人の頭いい悪いとか鋭いとか、知恵があるってそういう問題じゃないんです。お一人一人の歩みが関係してくるんですね。明らかにですね。でその中で若い人は分かる。で、自分の思いに歩む者には滅び、今私に聞くものはわずかってことですね。だから、クリスチャンでも結局は自分の考えで歩んだ人多いんです。で、結局は惑わせない。自分の判断とかですね。でも、自分の悟りに耐えらない。信玄三章五節とかとかありますよね。自分の悟りに耐えらないんですね。主に頼っていく人は知恵がある。で、いうことですね。で、本当に、今私に聞くものはわずかってことですね。だから、自分の思い考えで行うのか、それとも、本当にキリストに聞くのかということが問われる時代なんです。皆さんが、そうですね。それは日々の中で、ちゃんと聞いてる人は、こういう大きな問題ですね。これは反キリストかキリストかって、そういうことも理解できるんですね。 今私に引き、あなたに真の道を示そう。私に引かず歩むものは穴に落ちるということですね。だから、どうぞ、キリストに引かないときに、いろんな種類の穴がキリスト教会に許されている時代です。おかしな器も、キリスト教会のど真ん中で正解をしてもそれが許されているという時代であります。ビデオ売ってますんで、DVD 売ってますんで、1000円ですんで、よかったら買ってください。で、そこに見れば、ベニーヒンとか、ロドニーハードとかですね、ケネス・コープランドとかですね、そういう人たちが隠れてですね、獣の収集をつけば、バラバラって、Take the mark of the beast とかなんとか言ってるんですよ。聞けますから、聞きたい人は買ってってください。で、そういう罠の時代なんですね。でも、その時、みんながみんな罠に入るんで、穴に落ちるわけじゃなくて、主に聞く人はしかし穴から守られるっていう、そういう時代なんであります。で、私の光のうちに真の道を歩みなさい。人につくのか、後ろです。次のページですね。人につくのか、神につくのか、盲目なものは人に引く、多数のものは滅びっていうことですね。で、このことを神様が選択する時代であります。で、人に聞いて、人間の常識を優先する人は結局間違えちゃうんです。何度も言うんですけども、イエス・キリストの諸降臨の時に、エルサレム、キリストのエルサレムを入場を大喜びで迎えた群衆は、一週間も経つか経たないかのうちに、キリストを反逆者呼ばわりし、そして、こいつを十字架につけろって言って、十字架につけてしまったんです。彼らの間違いは何かというと、神に引くというよりは人に聞いたんですね。あの先生がどう言ってるか、あのラビアはどう言ってるか、あの教師はどう言ってるか、ああ、そうか、みんなの意見を総合すると、やっぱりナザレのイエスはインチキもんで、まがいもんだ。本当が正解だろう。そういう人はここに書いてあるように、惑わされちゃうんですね。で、そのイエス様の時は、そういうことを、神様がそういうシビアな選択を許された時なんです。そんなのありか言ってたってありますよね。皆さんがちゃんと福音書を読めばそうですよね。うなずらされてますよね、明らかにですね。神様、あんなこと許すかって許してますよね。そういう、ある意味で神の怒りの時なんで許される時なんです。でも、同じ手を聖書を読みながら、福音書を読みながら、なおかつ引っかかるのは自己責任であります。なぜなら皆さん、片手に聖書を持ってるわけですからですね。聖書にはっきりそういうことを書いてあります。で、この予言もそうですよね。人につくのか、神につくのか、猛虎な人は、ものは人に聞くって書いてあるんですね。だから、人に聞いてる人は聞く間違えちゃうってことですね。で、多数のものは滅びってこう書いてありますから、我々の理解と同じです。だから、週末は、我々だけが、社会的に行ってるわけではありません。多くの人は滅びって、レムナントだけが行ってる異端距離ではありません。まあ、聖書の暗号もそう言ってるでしょうし、また、ここでは、使命を通してね、与えられた予言もそうであります。そのように、いろんな形で傾向が来てるんです。でも、聞かない人はやっぱり聞かないんだろうと思います。でも、我々は、ポイントは、傾向の働きですので、聞こうと聞く前とやってくるというか、来る人は喋るという感じですね。でもその人の、決断までは責任持てません。そこまではやってられません。ただ言うことは言ってくるという感じですね。しかし私の選んだものは、私の声に聞き、人に聞くことをしないということです。だけど、選ばれる少数の人があります。で、それは我々は知っております。なぜなら聖書もそう書いてあるんです。その時に、また24章ですかね。その時、御使いを使わし、天の四方から選びの民を集めるって書いてあるんです。選びの民っていうのは、選抜高校野球もですね、ほんの少しの高校しか集まらないように、選ばれる人は少ないんです。だから残念ながら、そういう時代に今皆さんはおられるわけです。皆さんが、そのように選ばれて、そして、見るなら幸いです。だけど、どっちにしても、それは、お一人一人の責任なんで、我々が言うのは、我々ができるのは、言うにとどまる、そのあたりまでですね。世につく者の歩みを見ずに、私から目を離さずにいなさいって。だから、クリスチャンの山はこの世的な、ぐわっと常識についてきます。 カウンセリングだとかですね、結構キリスト教の中でずっとこの的な方法入ってます。私は知ってます。そういうの結構、平気でくっついていっちゃうといいんですけども、それを神様は、はっきり、神の目でははっきり区分があります。世につくものの歩みを見ずにって、これはクリスチャンのことを言ってるんですよ。私から目を離さずにいなさいって、だから真の方意味で、見てる人は見るという感じであります。で、泥の中の不純物は手を傷つけるもの、泥の中の不純物は泥をかき裂くものっていうことですね。いきなり泥が出るんですけど、泥の意味は理解できる人はいますか？そういうとちょっと偉そうな言い方ですけども。泥は非常に深い聖書的な意味合いがあります。泥っていうのは、土と水からできるんです。まあそうですよね、土と水で。土も意味合いがあります。アダムが土からできたように、これは生まれつきの人間を指すんです。でも、それに水、水は精霊の例えです。だから、泥っていうのは水と土が合わさったものなんです。だから、精霊に満たされたクリスチャンです。そこですね。だから、でも、泥の中の不純物は手を傷つけるものって、だから書いてあるように、それ以外のものはダメなんですよ。だから、それ以外のものは、教会の中で用いちゃいけないってことですね。泥の中の不純物は泥をかき裂くもの。私は泥を用い、他のものを私は用いない。だから、皆さんが神の働きを担うつもりならば、単に泥じゃダメ。あ、じゃあ、土じゃダメです。泥でなければいけません。水気のあるものであり、精霊に満たされ、導かれたものじゃなきゃいけないですね。そうやると、働きを用いられません。しかし、泥でないものが私の名を語り、私を傷つけるものとなっている気をつけなさい。でも現状のキリスト教会の中では、聖じゃなかったり、別の例を受けたり、別のわけのわかんないリバーバルの例を受けてですね、でもって、来そうな方ってですね、で、神の気づけてるって、そういう現状だということであります。闘技師の手で練られるものが集められるとき、今は少ししかし立っている器と主が作られる。で、まあ、闘技師はわかりますよね。器を作られる神様ご自身の手で練られていく人は立っているんですね。あなた方は雲を見失わない火の柱から離れるな。主があなた方を守られる。だからこれ、火の柱、雲の柱である主ご自身の導きに従うことが大事です。で、私の弟子とは私に引き、私の言葉のうちに歩むもの。ここにポイントがあるんですよ。いいですか？週末の時は、というか、神様の働きの中で弟子の歩みが大きなポイントなんですけど、何でも弟子と言ってる人がみんなが弟子かどうかは別のものです。神が弟子と見なきゃいけない。神の弟子の定義って一つは、私に聞くっていうことです。だから、主に聞くということを習慣化し、祈り、聞いていく人は、キリストの弟子の半分みたいな人なんです。で、もう一つは、私の言葉のうちに歩むもの。だから、神の御言葉を第優先、第一優先にして、御言葉を、たとえ多少困難あっても、これを優先していく人が弟子なんであります。自分の都合で聖書を書き換えたり、書き換えた教理を喜んでいる人は弟子とは言えません。キリストは明らかに終末の時に、世によって苦難あるってことをはっきり言われたんですよ。でも、私は苦難ない方がいいから、じゃあこっちは三択のうちにこの一択の観難前の方を選びますっていうのは、これはただ自分の好きなように言葉を変えてるだけだって弟子じゃないんです。弟子は、書かれた言葉を行うんであってですね、それはただ自分の、願いを表明しているだけに過ぎないんですよね。人の前では弟子かもしれませんけど、神の前の弟子かはまた別の問題であります。で、自分を捨て私の十字架を背負ったようなもの、皆が耳であろうか、皆が目であろうか、あなた方は個々の賜物を用いて共に結び合い、キリストの意見になるものとなりなさい。P.S. あなたは今の言葉を聞いたかと言われて語られたものを参考までに貼っておきます。意味わかりますか？わかんないですよね。これは状況を説明しなきゃいけないんですけども、デビーさんにこの言葉、予言が与えられた時に一緒に関西の方で集会を持ってたんですね。その時に、こういう、まあ、これ、ちょっと、このぐらいの大きさかな、もうちょっと小さかったですかね。で、その集会、隣の部屋で、あろうことか、あろうことかっていうか、まあ、感謝もですけど、キリスト教の別の団体が集会してたんですね。で、しかも、壁が薄くて、隣喋ってること聞こえるんですね。 私一生懸命喋ってるのに他の人たち失礼なことやですね。隣の声聞いてない。失礼。後で聞いたらみんな聞いてるんですね。私の喋ったら何だったのかと思わないんですけど、聞いてるんですね。あれ聞いてるわ、あれも聞いてるわ、みんな言ってないやつ。隣の声ですよ。まあいいんですけどね。まあそうなんですね。そういう現状の上にこういう予言が突然来たんです。それで、隣の声のこと言ってないんです。これエレミアのことじゃないんですよ。隣の声で聞こえた、それを聞いて、あなたは今の言葉を聞いたかって、これデビーさんにこういう言葉が来たんですね。で、何を言ってるかっていうと、聖書の御言葉は、一点一角地に落ちることはない。主の真の道は歩むものは非常に困難で、しかし主に聞くもの、御言葉に忠実な歩むものは、それることはないって。だから、神の言葉を正しく歩むことにポイントがあるんですね。自分の考え、思いを入れるものは滅び、偽物と本物の混じる悪しき時代。この辺からはっきり書いてないんですけど、なんとなく察することは、隣の声ですね。エレミアの声ではないだろうと思うんですけども、隣の聖書をもとになんかこう、真面目そうな牧師さんってですね、私みたいな言い方じゃなくて、真面目に経験で喋ってる人は隣に喋っておられたんですよ。で、人数も割れる多かった感じなんですね。経験の集会は隣で行われてるんですね。我々はなんか、勝手に集会やってたんですけども、でも、神様の言葉は来てるんですね。御言葉に関して、自分の考え、思いを入れるものは滅びっていうことですね。何を安定しているかって、こういうふうに読み取ります。それは、聖書の御言葉が語られていて、集会が行われて、で、それらしいものを行われていても、それを思うのみ思って、すべてが神の言葉と思ってはいけないっていうことですね。逆に、メッセージが語られていても、自分の考えを言う、思いを入れるなら、それはメッセンジャーも滅びるし、聞いてる人も滅びるってことを言ってるんです。かなりシビアな予言ですよね。そして、偽物と本物を交じる悪しき時代っていうふうに、ダメ押しみたいに書いてあるんですけども、言わんとしてることは、今の時代は、教会に行って、どこでも本当に神の言葉が、まっすぐ解き明かされているかどうか別だってことです。逆に、神の目の前には、本物と偽物が混じってる。で、ここに一人のメッセージでも、半分はまとも全部後ろの方は嘘だったり、そういう時代だっていうことです。それを理解して歩みなさいっていう予言だというふうに理解します。で、次のページで、今から泥沼のような時に突入していくってことですね。いいことじゃないんですよね、これはね。目には苦しく見えるが闇が支配する。だから、これからは、キリスト教会で、目には素晴らしい時代が来るんであります。ますますリバイバルが広ぎ、素晴らしい器の素晴らしい賜物が開かれ、印も不思議も現れてくるかもしれない。で、人数も増えていくかもしれないですね。街道も大きくなっていくかもしれない。目には麗しい時代なんですね。でも神の目の前にどうかって別です。目には麗しく見えるが闇が幸せ。そこは真理がない。光、真理は光ないっていうことです。神の目の前にどうかってことはもっと大事ですね。今から泥沼のような時に突入していくって、だから、我々は神の目の前に、そういう時代に入っていくってことです。誰もそれを見る人はいません。いい時が来るとみんな思ったんですね。人間の目で見てるし、霊的なものを見てないんです。そういう本当の意味では見ていないんです。しかし、どうぞ、せっかくセミナーが来られたんですね。死の前に乗り、真理を見ることにポイントがあるってことをぜひ理解ください。じゃあ、以上でとりあえず終わりにしたいと思います。